おはようございます。前回は分別の形、つまり自分の計らいを頼りとする自力の形をお釈迦様の出家の動機を通して考えてみました。実は仏教の伝統において分別ということは、実際の迷いのあり方としては生死という言葉で表されています。今回と次回はその生死、生まれ死ぬと書きますが、それがいかに仏教の根本的な課題であるかということを考えてみたいと思います。さて、生死とはお釈迦様の時代のインドの言葉、サンスクリットのサンサーラの訳語です。これは輪廻とも訳されていますが、死んでは生まれ変わることを意味しています。当時のインドではこのことをほとんどの人が信じていました。それに対してお釈迦様や六支解脱と言われる人たちは、そういうあり方に支配されている生き方を離れなさいと説いたのです。その中でお釈迦様は、生まれ変わりを信じている人々にその生き方、あり方を苦しみであるとして、生まれ変わる私というものはない、つまり無我であるとおっしゃって、そこから出ること、つまり生死から解脱することを説かれました。そしてその解脱とは、涅槃という静寂、静かな境地であると述べられたのです。ですから仏教は最初から生死を出るための道なのです。親鸞様の仏道も生死を出るための道、生死いずべき道であるのは皆さんもご承知のことかと思いますが、少しご紹介したいと思います。京都で親鸞様が亡くなられた時にそばにいらっしゃったのは娘の覚真尼様でした。覚真尼様は越後に住む母であり、親鸞様の奥様である恵真尼様にそのことを知らせるためにお手紙を出されました。それに対する恵真尼様のお返事の中に、生死いずべき道という言葉が出てきます。親鸞様が比叡山を降りて法然様のところへ行った様子が描かれている部分です。親鸞様が比叡山を出て六角堂におこもりになられて、五世、後の世と書きます。それをお祈りになられていたところ、95日目の夜明け前、聖徳太子のお告げを受けましたので、すぐに夜の明けないまま六角堂をお出になられて、御世の助かる縁に会おうと法然上人を訪ねました。六角堂に100日おこもりになられましたように、また100日の間、雨が降っても太陽が照りつけても、どんな大事があっても参っていたところ、法然様はただ御世のことは良き人にも悪しき人にも、どんな人にも同じように、生死を出るための道をただ一筋に仰せられていました。大体を訳してみましたが、親鸞様は御世を祈っておられたのです。御世とは意見が分かれるところでしょうが、後の世、死んだ後のこと考えて差し支えないと思います。しかし、 後世を問題にするのはやはり今なのです。今後世に対して不安を持っているわけです。その親鸞様に法然様は、ただ後世のことは良き人にも悪しき人にもどんな人にも同じように、生死を出るための道をただ一筋に仰せられていたのです。もちろん親鸞様が法然様からいただいたのはお念仏の教えです。そのお念仏の教えが生死を出るための道であったということなのです。当たり前のことかもしれませんが、お釈迦様と親鸞様の課題は同じ言葉で説かれているわけです。つまり仏教とは生死を出るための道なのです。私たちの中に親鸞様やお釈迦様の時代の人のように後世や生まれ変わりを信じている人は少ないと思います。死んだら終わりだという科学的な生命感を持っている人が多いのではないでしょうか。それは迷いではないように見えますが、実は仏教の視点から言うと、それこそが生死に最も深く絶望している迷いのあり方なのです。それについては次回お話ししたいと思います。